で、それでは早速始めましょう。今日は難易度の勘違いというテーマで講義をします。アンケートを拝見していて気になりましたので、今日のお話をするんですけれども、これ非常によくある勘違いなんですが、出会いの難易度ですね、難しさとしては、例えば行きつけのカフェとか行きつけのコンビニとか、あと行きつけの美容師さんとかですね、そういう自分がの生活圏内、普段からの行きつけのお店とかで仕事をしている、そういう女の子を、ナンパするっていうのかな、口説くっていうのは、難易度としては最も難しいです。最高難度ですね。これは路上ナンパよりも断然難しいです。圧倒的に難しいです。難しいっていうのは、もう少し厳密に言うとやれることが少ないっていう意味なんですけども、とにかくね、結構多くの男性が路上ナンパよりもショップナンパの方が簡単だって勘違いしているん で、今日はその辺も含めてね、出会いの難易度というものについて詳しくお伝えします。ショップナンパっていうのは、さっき言った、行きつけのね、カフェの店員とか、コンビニの店員とか、よく行くお店の店員さんですね。それを総じてここではショップナンパと表現するんですけども、それでまず出会いの難易度というものが何によって決まるのかっていうことなんですけども、僕は大体3つの要素で考えます。でそれが、まず1つ目、そもそも出会いを求めているかどうか、女性側がね、これからアプローチしようとするその女性がそもそも出会いを求めているかどうか。それから 2番目、これしがらみですね。その場所にまつわるしがらみがどのくらいあるのかないのか。で3つ目、その時の女性のプライベート感はどの程度か。その女性がね、プライベートとしてそこにいるのか、そうではなくて仕事としてそこにいるのかということですね。でこれを一つずつ解説します。まずそもそも前提として出会いを求めているのかどうかなんですけれども、これ初対面で出会った時に女性側が、そもそもね、彼氏とかね、そういう異性を求めているのかどうか。でもちろんこれは求めている方が出会いの難易度は下がります。ここは塾ではプライオリティのところで説明したと思いますので、そちらを復習しておいてください。一時的にプライオリティが上がるとか、そういうことがあるっていう話をしたと思うんですけども、その分だけ、つまり女性がね、異性を求めている、その求めている熱量に応じて、その分だけ出会いの難易度というものは下がります。つまりその女性は落としやすくなります。で次、しがらみ。これはその出会いにまつわって周囲の人間関係がどのくらい影響を及ぼすのか、あるいは及ぼさないのか。でもちろんこれはしがらみが多ければ多いほど難易度は上がります。で少なければ少ないほど難易度は下がります。塾では確か条件ファクターか何かのところで、そもそも職場無理だよっていう女性がいるっていう話をしたと思うんですけれども、例えばですね、職場で出会ったとすると、そこでその男と女がね、付き合うとか付き合わないとか、告白したとかしないとか、振ったとか振られたとか、口説いたとか口説かれたとかね、あとあいつがなんかセックスしたらしいぜとか、なんかそういうのって噂になったりしますよね。大体その職場にもよるのかな、でも結構スルスルスルってそういう話って回るんですよね。みんなそういう噂話大好きなんで、ちょっとしたプライベートの飲みで、あいつとあいつってこうらしいぜみたいな話ってどんどんして、それがあっという間にね、職場中に広がったりするんですよ。それってやっぱね、ちょっと防ぎがたいんですね。ちょっと難しいと思いますね、完全に防ぐのは。でその分だけ、それを女性はよく知っているので、その分だけ女性側の警戒心というのは上がりますし、職場でっていうのに抵抗感がね、上がるわけですね。職場っていうのは生活の基盤そのものなので、多くの場合ね、ガチであればあるほどですよ、その女性がやっぱりその職場を気に入ってるとか、その職員に対して真剣であればあるほど、もうその人の人生の基盤そのものになってくるので、よりね、軽い気持ちとか一時のノリとかではそう簡単には恋愛関係には踏み切れなかったりします。 ちょっとした火遊びのつもりがそれでその生活の基盤である仕事に影響してきたらやっぱシャレにならないんでね。まあそうですね。なのでしがらみっていうのはイコール噂とか評判とか言い換えてもいいかもしれないんですけども、まあ、そうすると例えばこれ今職場を例にしましたけれども、キャブクラとかでも、まあ、キャバっていう職場ですよね。でキャバ嬢同士の横のつながりがあるわけじゃないですか。そうするとやっぱ仕事の仲間内での噂ってありますよね。あのあいつは痛い客だとか、あの客がこんなことやったみたいなのはもうすぐに共有されちゃって、その客と付き合えないじゃないですか。みんなからあいつ痛いよねって言われてる客とは付き合えないですよね。とかあとやっぱどんな客がねついてるかによって結構それがキャバ嬢同士のある種のポジションっていうのかな、マウント合戦みたいになる、そういう空気の職場だってあるし、やっぱそのキャバ嬢の周囲からの認められ感とかとこう結構関連したりする場合ありますよね。あの客と付き合ってるとか、あの客とやったとか、ああいう客が指名してきたとかね、そういうの全部ありますよね。まあ、噂とか評判、これもだからある種のしがらみですね。とかあと、合コンとかもそうですよね。その女の子が連れてきた女友達との関係性、女幹事が連れてきた友達っていうのがもういつも常に連絡を取り合ってるような関係性の強い友達だったりとか、あと同じ職場の友人とか同じ職場の先輩とか後輩だったりすると、もうやっぱ噂とか評判みたいなのが必ず出てきますよね。あの合コンで出会ったあの男とどうなったとか、あの男がその後どうしたとかね、まあ、あの男がその後、そうそう、だからちょっと話それるんですけど、合コンで持ち帰りみたいな話ってあるじゃないですか。あれってやっぱ女の子同士のこの横のつながりがきついとね、難しいんですよ。逆にあの割り切った合コン仲間っていうのがいる女の子がいて、そっちの方がねいけますね。あと実はその女の子同士が仲良くないとかですね。そうすると例えば1対1で別れるっていうんですか、合コンで集まった後に、まあ、気に入ったことを1対1になってそこから途中で抜け出したりとか、あと二次会が終わった後に2人きりでどっかに行ったりとかしやすいんですね。ただ女の子同士の結びつきが強いと一緒に帰ろうとか、あと合コンでそういう持ち帰ろうとする悪い男っていうのかな、変な虫が寄らないように、まあ僕みたいなやつがね、あの寄らないようにですね、寄りつかないようにこう女の子同士でこうしっかりとこうガードしたりするわけですね。なのでまあそういう女の子同士の横のつながりっていうのは結構難しくなってきますよね。あとそうですね、まあ、合コンなんかだと例えばある男性と女性がその場ではすごくいい感じになったとしても、解散した後ですね、女性陣の中であいつないよねっていう風に言われちゃうと、合コンの場所ではあこの人いいかなって思ってても、解散して別れた後の女同士の中であいつはないよねって言われると、その時点でなしになっちゃうんですよ。合コンの現場ではありだったのに、解散してこっちで要するに女同士の反省会の中であいつないよねって言われたら、その時点でもうなしになっちゃうとかですよね。これもやっぱ女同士の噂とか評判なんで、これもある種のしがらみですよね。やっぱりそういう結構ね、周囲の声とかに左右されやすかったりするので、まあ、そういう意味でやっぱりね、しがらみっていうのは少なければ少ないほど難易度は下がりますし、しがらみが強ければ強いほど難易度は上がります。でそれから最後3番目がプライベート感覚で、まあ、普通にこれやっぱちゃんとした女性ほど仕事中に口説かれたら、ね、困るんですよ。あの仕事中なんでね、鬱陶しいんですね。あの今それそういうモードじゃないよってことですよね。だから口説かれてきた時に、それがプライベートであればうわうざって思ったら、こいつ鬱陶しいなと思ったら普通に無視できるんだけれども、仕事中だとやっぱ中途半端にそいつ客だから無視が難しいんですね。やっぱりニコニコして対応しなきゃいけないくなっちゃうじゃないですか。特に接客業だとお客さんなんで、まあ、角が立たないようにやんわりと対処しなきゃならないっていう、もうそれがすでにめんどくさいですよね。まあ、しかもね、その忙しさによってはその後たくさん、ね、何人も来るお客さんを対処しなきゃいけないし、あとバックグラウンドの仕事とかね、結構山積みだったりしますよね。もう接客でも表に出てる仕事だけじゃないですか。結構あれもやんなきゃいけない、これもやんなきゃいけないっていう中で、まあ、客側から見えないね、そういうやることが山積みの中で忙しい中、なんかこうグイグイ口説いてくるわけですよ。でどうでもいい話とかしてくると、これプライベートであれば 普通に無視できるし、はっきり示せるんですね、不快ですよっていうのをね。あるいは逃げられるんですけども、これ接客中だとできないから、これ本当にねきついわけです。なのでこれ冷静に考えると、もう迷惑行為にしかならなくなってくるんですけど、まあ、なのでね、業界とか業種によってはこういうのを板客っていう風にして分類して、陰口を叩くことでね、なんとか女の子同士でストレスを発散したりするわけなんですけども、まあ、とにかく中途半端で客であるというのが、実に困ります。で、口説こうとしている側としてもですよ、つまり僕らの方としても、やっぱこういう事実をちゃんと踏まえた上でアプローチしなきゃいけなくって、本当にね、だからプライベート感が少ない時ほど、そして女性側のプロ意識が高くて、やっぱ仕事っていう意識がちゃんと高ければ高いほど、やっぱこちらはねやれることがなくなってくるんですよ。もうやればやるほど邪魔にしかならないのでね、もうどう考えてもそれ仕事の邪魔をしてるだけになってくるので、何したってね。で、そこを無理してこうなんとかしようとすればするほど、女性っていうのは、まあ、ニコニコとね大人として接客をしてくれるけれども、どんどんこちらに対する評価が下がってしまうわけです。こいつ本当空気読めねえなって感じでね、まあ、ですので、やっぱりプライベート感というのは、プライベートな時の方がプライベート寄りであればあるほど落としやすいし、プライベート感がない時の方が難易度は上がります。で、以上3点ですね。この3点を踏まえた上で、じゃあ最初のテーマであるショップナンパと路上のナンパを比較してみると、まず1番目、出会いを求めているかどうか、まあ、これは路上ナンパもショップナンパもほぼほぼ求めてはいませんね。で、たまに例えば路上ナンパであればナンパ待ちしている女の子とかも、まあ、いないことはないですしね。あとショップ系のナンパでも、例えば職場が女性のみの職場で出会いがなさすぎるとかね、まあ、そういう場合だとね、結構パッと見なしじゃない、第一印象なしじゃないお客さんからね、スッとこうスマートに名刺とか渡されると、結構それをきっかけに発展したりっていうことは、まあ、実際はあるんですけれども、でもあくまでも確率面というかね、方向性としたら、おおむねどちらも前提として出会いは求めていません。まあ、確率論的にですね。で、次、しがらみについて、まあ、ショップ系はね、やっぱしがらみありますね。まず周囲の店員さんの目ですよね。あ、お客さんから口説かれてる。で、これ自体がまずね、結構恥ずかしかったりするんですよ、同僚の目としてね。これを喜ぶ女性っていうのはね、やっぱ少ないですね。口説かれてるその姿を見られることが結構恥ずかしかったりします。上司とか同僚からね、見られるのがちょっと肩身が狭かったりしますね。まあ、あとこれも全員じゃないんですけど、この恥ずかしいとか肩身が狭いっていうのはね、まあ、ある種の女の子にとっては、口説かれるあなたが悪いんじゃないのみたいな空気があるんですよ。あ、口説かれてる私に何かそういう隙があったのかなみたいなね。ちょっと古い表現ですけど、男に色目を使ったんじゃないのみたいな感じですよね。そういうある種の引け目とかを感じさせちゃったりもするので、なので名刺を渡すとかも、最低限やっぱ周囲のない目のないところでね、スッと分からないように渡してあげたいんですね。で、あと、まあ、一方の路上ナンパなんですけども、これも、まあ、女性側の視点からすると、やっぱナンパされている自分っていうのは、まあ、あんま良くはないですよね。周囲が気にならないわけではないですけれども、やっぱりショップナンパみたいなものに比べると、とかね、職場みたいなガチの知り合いに囲まれているとか、そういう逃げ場のない状況と比較したら、やっぱ全然低いですね、このしがらみはね。あ、そうそう、あのナンパなんですけども、やっぱり今言った理由で、僕はですよ、そう考えるっていう方なんですけども、なるべくね、やっぱナンパっぽくない方がいいんですよ。いかにも感はね、出ない方がいいんですね。距離感とかもそうだし、あと格好とかもですよね。できれば、あの周囲のね、歩いている、街を歩いている第三者から見たら、普通に知人同士がちょっと会って、こんにちはって話してるぐらいに見えた方がいいと思ってます。だから、いかにもナンパっぽしっぽい格好ってあるじゃないですか。ちょっと派手な感じっていうのかな。ちょっとヤンキーっぽいっていうのかな、これなんていうんですかね、イケイケとかオラオラって言ったりする人もいるんですけども、そういういかにもな感じっていうのはどうかな、あの皆さんが多分すぐに想像するような、いわゆるマスメディア的なナンパシーみたいなのですよね。まあ、そういうのは僕はね、おすすめしてません。 やっぱり女の子の立場からすると、そういういかにもナンパ師っぽい男に声をかけられる、そしてそこにナンパされてついていく女っていうのは、もうそれが結構周囲の印象を意識したら非常にマイナスにしかならないですよね。まあ、抵抗ありますよね。まあ、ちょっと話それちゃったんですけども、まあ、それでもですね、やっぱりガチの職場とかほどのしがらみはないですよね、路上ナンパの方が。それからやっぱり次が一番大きいですね。3番目、プライベート感覚について。でショップナンパ系はそもそも仕事中なので、もう頑張ってあの手この手で話しかけて盛り上げようとする、その行為そのものがやっぱ迷惑行為になりかねないんですね。女性が忙しければ忙しいほど、あと仕事意識が強い女性に対してほどですね、あ、プロ意識ですよ、プロ意識が高い女性に対してほど、それはやっぱ迷惑行為になりかねないんですよ。で一方で、あの路上ナンパっていうのはそこがフリーなんですね。なので、ショップ系だと、例えばあなたの言っているその用意したネタとか声かけとかが面白かろうが面白くなかろうが、まあ、それ以前の問題としてそもそも迷惑行為になりかねてしまうのですけれども、あ、そうですね、あの例えば面白くてもやっぱそれはね、ちょっと仕事中だとね、迷惑なんですよ。仕事中にすげえ真剣にやってる時にお笑い番組とかカチャってつけられたら迷惑ですよね。それと一緒なんですね。いや、あの分かるよ、その笑い面白いと思うけど、でも今その時間じゃないから私っていう感じですよね。いや、きっとね、あなたの言ってることは面白いんだと思う、聞いたら面白い、でも私は今その暇がないのっていう感じですよね。あなたも仕事中に普通に面白い、これ面白いからって言って急にね、こうデスクでパソコンカタカタって言ってるところに、いやこれすげえ面白いんだよって言っていきなりボンってテレビ持って来られて勝手に映画とか流されたら、なんだこいつって思うじゃないですか。それもうね、あの面白いとか面白くないとかそういう問題じゃないんですね。あの仕事中なんでっていうね。まあそこはやっぱプロ女性のプロ意識にもよりますけどね。今はそれそうじゃねえぞっていう、そういう気持ちとか脳みその切り替えの問題がありますよね。で、その点路上だとやっぱ一応、まあ、原則ねプライベートなので、まあ、とりあえず面白ければそれが迷惑行為ではなくて突発的な出会いに切り替えることができるんですよ。あの女性の感情を何かしらこう指摘していったりとか突っ込んでいったりとかしていって、女性の感情をきっちりとこう噛み合わせていくことさえできれば、まあつまんなかったら残念ながら迷惑行為になってしまうんですけども、まあそれはあれかな、あの路上のティッシュ配りとかと一緒の感じっていうのかな、チラシ配りとかビラ配りとか、居酒屋どうですかっていう人とかとね、ああいうのと一緒になっちゃうんですけど、いやいや、いらないです、求めてないですとかなっちゃうんですけど、でも感情さえ噛み合わせることができれば、これは迷惑行為ではなくてそれを突発的な出会いに切り替えられるんですね。なぜならプライベートだから、原則ね。ここも全然違います。まあ、ですのでこうやって見ると、まあ、出会いの前提は両方ともないんですけども、まずプライベート感が全然違うっていうのと、まあ、それからしがらみの点でも結構違うので、やっぱり難易度が全然違うっていうのはね、分かってもらえると思うんですよ。で、そうですね、これ多分キャバクラとか、まあ、風俗とかね、夜のお店とか、まあ、接客とかも本質的には同じだと思うんですけれども、こちらが話しかけてそれに対して女の子がニコニコと、まあ、笑顔でね、それなりに対応してくれるから、だから難易度が低いんだっていうのは大きな勘違いですよっていうことですね。例えば路上で声かけたら無視されるじゃないですか。でもショップで声かけたら無視されないですよね。あ、無視されないからこっちの方が難易度が低いんだって思ってる男性がいるんですけども、それはとんでもない勘違いだということです。それはあくまでも大人として社会人として、まあ客だからしょうがないからニコニコしてるだけですよっていうことですね。まあ、そうですね、まあ、今、路上ナンパと比較しましたけれども、こうしてみるとね、ショップ系のナンパってね、今言った3つの要素全てがね、難しいっていう方向性に、ね、振り切れてるんですよ。簡単な要素がないんですね。やっぱりね、あらゆる出会いの中で一番難易度は高いです。というわけで、今日ご紹介したこの3つの分析要素ですね、1番目、そもそも出会いを求めているかどうか、それから2番目、しがらみ、3番目、プライベート感覚については、 今日よく覚えておいてください。で今後さまざまな出会いにおいて必ず見てほしいこの3要素になります。でここが分かっていないとやっぱ空気が読めないとかね、あと難易度を勘違いしているとかね、何をしたいのか分からないとかね、ちょっと困った人になってしまいますね。で逆に、あらゆる出会いにおいて今言った3つの要素をちゃんと考えると、この女性との関係性ってそもそもどういうものなんだろうなっていう、あなたの立ち位置ですね、女性がどういう前提でそこにいて、あなたがどういう前提でそこにいて、どういう前提でアプローチしていくのかっていうのが分かれば、やっぱケースバイケースで分析できますので、じゃあこの場合はここまではやっていいのかなとかね、こういう挑戦はしてもいいなとかね、こういう小さなテストをやってみてもいいなとか、戦略立てやすくなるわけです。でちゃんと考えればやっぱ混んでるお店とか空いてるお店とかでもやっぱ対応違ってきますよね。あと店長や同僚の目があるタイミングとかないタイミングとか、あと女性ばかりの職場なのかそうでないのかとか、あと路上でティッシュ配りをしてる子ならどうなのかとか、学生バイトならどうなのかとかね、逆にそれでガチで生活してる子はどうなのかとか、やっぱりケースバイケースによってこの3つの要素の濃さっていうのかな、まあその色濃さみたいなものが濃淡がやっぱ変わってきますので、そういうのをちゃんと個別に考えていくことができるようになります。今の3つの要素を持っているとね。それから今日の講義の最後になんですけれども、まあ、出会いの難易度と出会える女性のレベルの関係性についても押さえておいてください。例えばこれゲームなんかを基準にして考えると、難易度が高ければ高いほど大きな結果って手に入りますよね。難しいステージであればあるほどレアなお宝が手に入るとかって、まあ、ゲームってそういう風に作られてるんですけれども、まあ、一般的にはね。ただしことを男女の出会いというものに関して言うのであれば、これは難易度の高さと出会える女性のレベルの高さというのは全く比例しません。無関係です。なのでむちゃくちゃ難しい出会いを攻略したからといってめちゃくちゃレベルの高い女性が手に入るということはないし、めちゃくちゃ簡単な出会いの場所だからといってすごくレベルの低い女性しかいないということもないんです。ありえません。ここね、超重要です。別の講義でもお伝えしたと思うんですけども、どんな場所であれ出会いというのは純粋な確率論で決まってきます。原則は多分10人から15人、ね、いたら、これはあなたが学生時代のクラスとか思い出してほしいんですけども、まあ、女の子って多分10人とか15人だと思うんですけど、その中から外見が可愛い子っていうのも多分1人とか2人ですよね。あとそれは性格の相性とかも一緒ですよね。それだけいても性格の相性がすごく噛み合うのってやっぱ1人とか2人とかじゃないですか。そこはもう本当に、ね、確率論なんですね。なので、難易度という尺度ではなくって純粋に分母だけを追求していった場合どうなのか、まあ、それが多分一番出会いの数をこなせることではありますよね。そうするとやっぱナンパとかは確かにいいのかなと思うんですけども、路上ナンパですね。それもすごく繁華街のめちゃくちゃ人がいるところですよ。そうそう、だからナンパ最強とかって言うんですけど、あ、やっぱあれね、めちゃくちゃ人がいる街っていうことが前提なんですよ。よく見てほしいんですけど、街歩いていくと、それは確かにね、可愛い子、美人な子ってたくさんいるんですけど、そもそも歩いてる人口が全然違うんでねっていうね。で結局はね、そういう確率論で決まってきてしまうんですね。原則は全て一緒です。あと、キャバとかはどうかなっていうのもあるんですけど、まあ結構これお店によって違うかなっていうのもありますよね。お店によって違うかなっていうのもあるし、まあまああとそもそもとして前提が出会えてないとかいろいろあるんですけども、あともう一つね、ちょっとねキャバクラについて言えるのは、あれ夜のお店系ってね、意外と皆さんね騙されてるんですよ。夜っていう暗がりですね、夜の化粧の力ってすごいので、まあ、夜の化粧って僕表現するんですけど、これはまたどっか別の講義でお伝えしようと思いますけども、まあ、雰囲気のいい薄暗がりですよね。あとそこにメイクの力とか、あと露出の多いファッションの力とか加わってくるんですね。胸元を強調するってね、すごいパワーがあるんですよ。あれでね、キャバ嬢の売り上げってね、 1、2倍変わるっていう話聞いたことあるんですけども、あのすごいやっぱ露出の多いドレスを着るだけでなんか男ってやっぱ興奮したんで、それだけで連動していい女に見えてしまうんですね。昼間にきっちりとこう肌を全部覆われた地味な洋服を着ていても、夜にちょっと露出の多い胸元の強調されたバンっていうドレスを着るだけで、もうファッションの問題なんですよね。それだけね、男ってやっぱね、もう本能的に下半身が反応して興奮してしまうので、アドレナリンみたいなのが出てしまうので、脳内メイクが出てしまうので、それだけでね、なんかいい女に見えてしまったりするんですよ。そこにもうバッチっていうメイクが重なってたりしてて、そこにあの夜の雰囲気っていうのがあるので、そういうある種のスタイルですよね、これをね。一つのキャバクラっていう一つの空気感っていうのかな、スタイルなんで、まあ、それが好きならいいと思いますね。ただ、そういうキャバ嬢も昼間見たらね、すっごい普通の子が多いですね。すごい普通ですよ、大体。まあ、話を本題に戻しますと、出会いの難易度と出会える女性のレベルは、まあ、原則無関係ですと。可愛い子と出会えるかどうかは難易度とは一切関係なく、純粋にその分母人口の多さによる確率論ですと。そうするとですよ、まあ、そもそも難易度の高い出会いに挑戦するメリットというものが本来ないわけです。これ OK ですか？超重要なこと言ってますよ。今繰り返しますね。出会いの難易度と出会える女性のレベルは原則無関係です。その上で可愛い子と出会えるかどうかというのはもう確率論でしかありません。人口の問題です。どれだけたくさんの子とすれ違えるかどうか、分母の問題。そうするとですよ、難易度の高い出会いに挑戦するメリットって何ですか？ないですよね。ところが、まあ、ほとんどの男性はですね、まあ、特に結果を出せない男性ですね、は自分の習慣の殻、価値観の殻みたいなものを打ち破れなくって、例えばこれ1対1でとか、まあ、あとズームとかね、あのネット会議とかでじっくりと僕がお話を聞いていて、じゃああなたはこういう出会いを試してみたらどうですかとか、こういうことを試してみたらどうですかって僕結構提案するんですけれども、結果が出せない男性ほどやっぱここ頭が固いですね。で、今までの自分の価値観とか今までの自分の生活環境をやってきたことのその殻に閉じこもってしまうんですよ。固執してしまいます。そしてそれはこれこれこういう理由でできませんって、巧妙にやっぱそれらしい理由をね用意してしまうんですね。この価値観の殻っていうかな、ある種の限界をね自分で作ってしまうんです。だから出会いがないっていう人ほど、このセリフをたくさん言う人ほど、出会いがないっていうのはもう口癖になっているような人ほど、だいたい自分の生活圏内にあるコンビニとかカフェの店員さんとかにしか意識を向けられないし、その難易度でしか出会いというものを考えられなくなっちゃってるんですね。これはもうね、まあ、昭和の女の価値観みたいな昭和の女の価値観って、これは僕単なる思い込みと偏見で今表現しちゃったんですけど、まあ、要するにね、合コンに行くなんて軽い女のすることだとかね、まあ、婚活パーティーっていうのはモテない売れ残りの女が集まるところだとかね、マッチングアプリをするほど私は焦ってない、そんな必死になるのはちょっとかっこ悪いよねみたいなとかね、そういう感じですかね。実際に出会いがないと感じていて、実際に新しい異性と出会う今後の可能性もほとんどなくって、そういうきっかけもなくって、まあまあだから言い方は悪いですけども、実際売れ残ってるわけですよね。それゆえにそういう現実を受け入れたくないみたいなね、でそんな自分を見たくない、だからそんなことをしたくない、だから何もしない、やらない理由ばかり上手に探し出してきてしまう、もうほとんど天才的にですね。これこうしてみると男も全く同じなんですけどね、もう男、そういう男多いですよね。やっぱそういう男います。そうやって、自分のそれまでの世界観価値観の殻の中で無意味に難易度の高いことにしか目を向けられない。で、現代社会というのは こういう人から売れ残っていきます。こういう人からどん詰まりになっていきますね。男でも女でも、まあ、いつか偶然運命の人と出会って素敵な恋に発展しないかなみたいなね、そういう漠然とした妄想を抱きつつ、どんどんどんどんこう手も足も出なくなっていきます。ですので、そこはちゃんと考えてください。あなたがやっている、あるいはあなたがやろうとしているその出会いの難易度はあなたにとってどの程度なのか。難易度と出会いの難易度と出会える女性の質というのは本来全く無関係なのにもかかわらず、その出会いだけに固執する意味はありますか。これは難易度が高いことを避けなさいとは言ってないんですよ。でもそれだけで今のあなたの繰り返し生活ルーティンの延長線上にあなたが得たい現実というのは本当にありますかっていうのをもう一度だけ真剣に考え直してみてください。